ニュースピックスフォーキッズがお届けする
今晩子供と何話す始まります。ニュースピックスフォーキッズはソーシャル経済メディアのニュースピックスがお届けする全く新しい子供新聞です。家族でもっと話そう世界のことをコンセプトに、ご家庭にグローバルな視点を毎月お届けしています。
このポッドキャストではニュースピックス・フォー・キッズでも取り上げているニューヨーク・タイムズ・フォー・キッズのオリジナル紙面から一つずつ記事をセレクトしていち早くレビューします。世界で話されているイシューについてぜひご家庭でも話題にしてみてください。
はい、ありがとうございます、
はい、ということでは
い、そうですね、2回目のポッドキャストということで、うんうん、はい、今収録しているのが1月26日なんですけれども、ちょうど今2月号、はい、編集、最後の編集をしておりますというところで、じゃあちょっと今回の、ね、テーマも軽くご紹介しておくと、
あ、そうですね、
今回は、はい、はい、はい、夢と眠りの科学っていう感じですね。はい、もともとね、桜田さんがなんか眠りをテーマになんか特集してみたいって話が去年ぐらいからあってで、なんかそれで編集部で話してたらめちゃくちゃね盛り上がって、もうじゃあこれで行こうってなったんですよね。
そうですね、なんか金谷さんがカニの夢をおっしゃってましたね。カニに追いかけられ、あれカニでしたっけ。
カニ、そうだそうだ、言ってましたね
あれがすごい印象に残っていてこれは夢の方がいいんじゃないかと。
そうですね、そうそう、なんかニュースピックス の, 大人向けの記事だとすごい眠りの特集、睡眠の特集ってすごい読まれるから、なんか最初睡眠で行こうかって話もしてたんですけど、やっぱこうなんかよく眠れないとかね、日中のパフォーマンスが上がらないとかって多分ビジネスパーソンの悩みだから、多分子供ってそんなにね眠りに課題感持ってないっていうことで、いや夢の方がいいんじゃないかっていう感じで夢にしたっていう感じですよね。
そうですね、はい、
そうそうそう、いやすごい面白かったですね。東洋大学の松田英子先生っていう方に、1万人のなんか夢を研究している先生っていうのがいらっしゃって、話聞いて記事にさせていただいてるんですけど、なんかその悪夢はすごい悪いことに捉えなくていいっていうのをね、うん、科学的におっしゃっていて、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、あれですよね、なんかこう例えばテストの点数ですごい失敗するとか、仕事に間に合わない夢みたいなのを、まあ、よく見たりするんだけど、なんかそれってすごいその物事に対して自分がどれだけこうやっぱりその意識が向かってるかっていうことを表してるから、なんかそういう夢を見ちゃった時は、あ、自分がなんか今テストに向かって頑張ってるんだなっていうふうにね、うん、思えばいいんだよみたいな話をされていて、結構これはやっぱなんか親子の対話にもね活かせるなと思いましたよね。
うんうんうん、そうですね、なんか、うん、みんなで話せる話題ですよね。
そうそうそう、すごい盛り上がりますよね、うんはい、ちょっといろいろ子どもさんに取材した夢の内容とかも結構ファンタジックに桜田さんがイラストにしてくださったりしてるので、ちょっと楽しみに見ていただけたらなと、うんうん、はい、はい、思います。
はい、
はい、ではちょっとニューヨークタイムズ の, ちょっと到着した記事をちょっと見ていくっていう、まあ、ちょっと今回のポッドキャストのテーマなので、ちょっとそれに入っていきたいなと思うんですけれども、ちょっともうね、ギリギリ向こうの1月号が届くタイミングではあるんですけど、ちょっとまだ先方のね、12月号の記事を私たちまだちょっと使っていないので、ちょっとそこから次の記事をセレクトしていきたいなと思っているので、うんうん、はい、12月号を見ていきたいなと思います。
はい。
はい、でこれがですね、オピニオンイシューですね、うん、はい、これ結構最初にもらった時に結構びっくりしたんですけど、
うん、
私たちも、11月号で同じような特集を、ね、実はやってまして、うん、その時は、タイトルが問い、
うん、
問いを立てようっていう、まあ、その私たちがなんかその子供に読者の子供さんにオピニオンを、まあ、しばらく何ヶ月かかけて募集してたので、それをこう大々的に取り上げながら、じゃあそういう意見を持つためにはやっぱりこう世の中に対して問いを立てるのが大事だよねみたいな、そういう取り上げ方をしてたんですよね。でなんかそしたらまあ多分本当偶然だと思うんですけど、ニューヨークタイムズでも、まあ、ほぼほぼ同じ時期に子供たちのオピニオンでいちご丸々作りましたっていうのをねやっていて、 そう、なんか考えてること同じだなと思いつつ、なんかでもやっぱりこう作り方がね、さすがだなって思わされるポイントがかなりありましたね、う
ん、ありました。なんかあの、はい、まず表紙なんですけど、
表紙、はい、
表紙にちょっとなるほどなと思ったのがなんか表紙のですね、この右上の方になんか編集部中って書いてあって、これはなんか大人は読んではいけないっていう、
あ、そうそうそうそう、
なんか
書いてあるんですよね。
あります。なんかこの入り口の作り方みたいなところで、ってかさすがだなって思いましたね。
そうそうなんですよね。もう本当思い切りの良さが違うなっていうか、うん、私たち結構そのまだね、あの、まあ、創刊して間もないっていうのと、オピニオンを募集し始めてから結構日も浅かったので、まあ、そもそもその集まって意見の数とかもそんなに、まあ、20個ぐらいとかだったんですけど、やっぱすごいこう数でまず圧倒してきたっていうところで、うん、なんかもう全面にバーって子どもの、ね、意見がもう文字だけで載ってたりとか、あとはそうですね、その一人の子どもの意見をもうなんかタイポグラフィーみたいにしてね、あの、うん、もうそれ自体を結構アートワークみたいな感じにして一面にね、意見広告みたいな感じで使ったりとかしても、とにかく文字だらけだったので、
うんうん、
なんかこの思い切りの良さはすごいやっぱさすがだなっていう感じはしましたね、
うんうん、そうですよね、うんうん、なんていうか、なんかあとなんか思ったのが、そのオピニオンイシューっていうのをやるにあたって、これ前回話した内容と似てるんですけど、やっぱそのスタンスを、そのニューヨークタイムズのスタンスっていうのがすごいやっぱはっきりさせるところから始まってますよね。なんかそのジャーナリズムっていうのには、ニュース報道とこう意見っていうのがあって、それは分けられているんだけど、なんかそのファクトだけじゃなくて、意見広告を入れてる、あ、意見記事か、オピニオンを入れているのは、なんかすごいいろんな視点で物事を考えられるように促すことですみたいなことが書いてあって、そういうやっぱりそのスタンスから入るっていうのを、もうちょっとやってみてもいいのかなっていう気はしますかね。
確かに
確か
に。そうですよね。なんか確かにこう今って何でしょうね、その意見、自分の意見を持つことと、なんか中立に報道することっていうのが、まあプロフェッショナルはもちろん分けてやってると思うんですけど、うん、なんか世の中的にそこまでね、あの意識されてないというか、なんかこうやっぱちゃんと一つの記事に、私たちはあくまでニューヨークタイムズは報道機関だから中立の立場を守るんだけど、そこにはちゃんと誰々の、あのバイネームで、うん、意見を載せるってことも大事だと思ってるから、そこは一応その報道記事とは分けるんだけど、ちゃんと載せて、でそれぞれには それぞれの役割がありますみたいなことをちゃんとね、子ども向けに整理して、まず最初にね、冒頭伝えてるっていうのがやっぱすごいなって思いますよね、
うん、なんていうか、うん、その例えば子どもと話すときにも、その意見持ちましょうとか、意見持つことがいいことです、うん、っていうよりはやっぱりその なぜ意見がっていうものが、うんうん、なんかいいものというか必要なのかとか、うん、なんかそういったところからこう話すきっかけにすごいなるのかなっていうふうに思いましたね、うんうんう
ん、そうですね。いやなんかね、結構私結構歴代一番好きかもしれないぐらい、このニューヨークタイムズのこうなんか面白かったですね、
うん、
純粋に、うん、ちょっとあの前回のポッドキャストだと本当にもうなんか自分たちが気に入ったのをこうちょっとピックアップしてご紹介っていう風にしてたんですけど、ちょっと一旦なんかどういう記事が全部あったのかを、うん、はい、ちょっとご紹介した方がいいかなと思っておりまして、うんうんうん、で最初がそのね、今桜さんがおっしゃった、Welcome to the opinion issue っていうことで、あの意見とは、意見と報道とはみたいなことを書いてるのがから始まって、で、次がレッドキッズボート、これは子供に参政権を与えようっていう話ですね、
うん、
これもやっぱまあ子供が意見を持つことで世の中を動かすことみたいなテーマになっています。でその次がジェネレーションギャップっていう記事ですね。でこれは、スマホを学校に持っていくのはいいことか悪いことかを、うん、親子でなんかディベートしましたみたいな、うん、そういうやつですね。
これ面白かったですね。
面白い。私もこれ結構面白かったですね、うん、これ紹介しようと思ってて、うん、そうそうそうそう、これいいなと思ったんですよね。そうそうそう。で次が How to win every argument、これはどういう記事かと言いますと、 ごめんなさいね、これちょっと翻訳しきれてなかったんですけど、そうですね、これもあれですかね、電話、スマホの話ですかね。
そうですね、ディベート、
そうですね、そうか、これスマホのディベートの記事があって、であとこれもいいなって思ったんですけど、メイカーステートメント、ファッションステートメントってやつで、意見を表明するのは、なんかね、何も言葉だけじゃなくて、実はあなたの着てるファッションでステートメントを表明することもできますよっていう、これなんかちょっと変化球で面白いなと思いました。で、あとやっぱりこう今っぽいね、そのスマホもそうですけど、SNS、やつですね、なんかソーシャルメディアは最高で同時に最悪だっていうやつなんですけど、SNS のいいとこ悪いとこについてなんか話し合ってるやつがあったりとか、これもすごいいいなと思ったのが、ネクストステップ、テイクアスタンドっていうやつですね。で、これは何かっていうと、意見を持つこととそれに対して行動することは別のことですと。なんかちゃんと行動にまで移すっていう話をしていますと。で、あとはその意見、自分が意見を持つことを仕事にしている大人たちの紹介。なんかその政治評論家とかね、レストラン評論家とか、そういう人との話が出てきていたりとか、あとちょっとなんかライトなやつで、TikTok でフード評論家をしてる子供の話があったりとか、で最後がね、ちょっとまたいい話で終わってるんですけど、ちょっとこれはまた後ほどっていう感じかなと思う、はい、はい、思います。っていう感じで、もう丸ごとね、なんか意見を持つことっていう感じで構成されていますね。うん、
ほぼ文字ですよね。
ほぼ文字、そう。ほぼ文字なんですよね。すごいですよね。でもやっぱ、アルファベットっていいですよね。
うん、そうですね。
アルファベットだと、本当になんか、子供たちの、子供の、ある子供の意見でバーンって作っても、なんかタイポグラフィーとして成立しちゃうみたいなね、うん、デザインが。うん、
結構あれですよね。翻訳するとやっぱり文字数の問題もありますもんね。
そうなんですよね。
普段僕たち結構直面するのが、そうそう、日本語にすると、ね、結構。
そうなんですよね。なんか一つのね、コンテンツをじゃあ翻訳しようってなった時に、こうオリジナルだと、まあ一枚に収まってるものが、やっぱこう日本語にすると、どうしてもね、2ページにわたってっちゃったりとかするっていうのは、やっぱりその、振り仮名を振らなきゃいけないとかもあるし、
ね、
あとあんまりちっちゃくしちゃうとこう、ね、英語だと文字サイズが小さくても読めるんですけど、日本語のね、ひらがな漢字、振り仮名ってなると、ある程度の文字の大きさが必要だったりもするので、結構ね、そこの難しさっていうのは確かに翻訳するとき毎回ありますよね。うん、はい、ということでちょっとざーっと紹介したんですけど、はい、じゃあ桜田さん、なんかこの特に気になった記事とかいいなって思った記事どれになりますかね。
は
い、
まあ一個そうちょっと気になったのは、さっきそうジェネレーションギャップ
で、
そう気になったんですけど、これちょっと金谷さんにお譲りして、あ、いや、もう一個が変化球ってさっき紹介してたファッション、
はいはい、ファッション
のところがやっぱちょっと面白いなって思って、でそのファッションでそのメッセージをこう示す、はい、意見を示すみたいな話で、いくつか紹介したら、例えば、ね、レインボーラックとかも挙げられてますよね。そういう、だからなんかそのファッションで意見を示すっていうアプローチをちゃんと乗っけてくれてるのがいいなって思っていて、なんかやっぱり意見の表明って言われても、やっぱりそのいろんなタイプの人たち、大人もそうですけど、なんかバッとこう理路整然と言える人もいれば、なんていうかしどろもどろ話す人もいれば、
はい、
ちょっとうちには秘めてるけどなかなか言えない人もいるし、とかっていう中で、その最初にそのなんでしょうね、意見っていうオピニオンイシューのところ、定義のところで、その読者にいろんな視点で物事を考えるように促すことですって言ってるところの、その促し、意見の言い方っていうところに対して、こう、ただ言葉で言う以外のアプローチがちゃんと定義されて、提示されているっていうところが、なんかすごいバランスとしても面白いし、
そうですね。
いいなって思いましたかね。
確かに確かに。とそうですよね。大人でもね、こう、なんだろう、こう、ビジュアルで表現するのが得意な人と、 言葉で表現するのが得意な人とか、どこ物事もね、なんかこう絵的に理解する人と文章で理解する人ってなんかタイプが違うっていう話がね、うんうん、あったりとかして、他にもね、なんかその人に伝わりやすく、なんか例えばその説得させるとかね、理解してもらうっていうことをできないと、じゃあ意見って出しちゃいけないのかって言ったら、全然そんなことないっていうのは、まあ、確かになんか言われてみてハッとさせられる部分ではありますよね。
そうですね。なんかそれとあと思ったのが、うん、ファッションってレインボーの話もそうなんですけど、そのやっぱある意味拡散性というか、がそのフォーマットとしてこう広げやすい、
はいはい、
集団になりやすさっていうのがあるなと思っていて、言葉もまあそういう側面もあるかもしれないですけど、なんか見てわかる、同じ、うんうん、なんていうか主張をしているっていうこととかが、
確かに確か
にあるので、なんかそういうのも面白いなっていう気がしましたね。
そうですね。結構ね、レインボーは、まあ、最近ね、よく話題になるので、わかるっていうところで、結構知らない、ね、そのファッション表現っていうのがあるんだなって、結構私も初めて今回見たんですけど、サフランジスト?ホワイトの中のサフランジスト、うんうん。女性の参政権を主張するイギリスの、ね、白いパンツスーツ。ヒラリー・クリントンが白いパンツスーツを着たのはちょっとそこにちなんでるということらしいですね、うん、戦争に対する勲章で、黒い腕章をつけたという、ベトナム戦争に反対っていうのを黒い腕章で表現した1965年代の子供たちとか、ブラックパワーのベレー帽とかね、いろいろ、うん、
そうですね。
ビヨンセがダンサーに、ベレー帽とレザーを着用していた、
うん、
なんか多分自分たちが知らない、なんか普通に見てるそういう、なんだろう、エンターテインメントとかも実はなんかねあるかもしれないですよね、うん、こう背景のね、あんまり日本だとないですもんね、そういうこれを着てるこういうメッセンジングだみたいなのって。
そうですね。
ね、
なんかあんまりそのや出さないようにしてるっていう人もいるのかもしれないですね。
そうですよね。なんとなくなんか古いかもしれないけど、山ガールとかなんかそういうのが好きですみたいな、あとギャルとかそういう、なんとなく自分の趣味嗜好のね主張には多分表現としてファッションっていうのをやってるのは日本でもあると思うんですけど、結構こういうなんか自分のスタンスみたいなのを、うん、ファッションを表現するっていうのは結構ね、海外ならではっていう感じがしますよね。
うん、そうですね。
うん、
はい、そんなので。じゃあ続いて、じゃあ、かなやさんの。はい、
ありがとうございます。そうですね、はい。はい、私ちょっとジェネレーションギャップっていうので、まあすごいなんかこう、わかりやすい構図のテーマの記事ではあるんですけど、まあ、その子どもたちが携帯電話を学校に持っていくのは許されるべきか否かっていうので、面白いのは母親と息子が対立って書いてあって、これどういうことかなって思ってたら、そのニューヨークタイムズの、編集デスクの人ですね、
うんうん、
編集者の人がお母さん で私は絶対に反対ですとか言って始まるから、これ誰が言ってんだろうって思ったら、こう中の人がお子さんを持ってて、でやっぱりその学校の方に、まあ、携帯電話を持っていくとみんなそれを気にしちゃうから、もうなんか校庭で遊んでる子どもたちが全部こうスマホなんかいじってるみたいな光景が広がるのが予想されるの絶対嫌だみたいなこと書いてあって、うん、そうそうそう、でなんかそれに対してそのデスクのお子さんの息子さんが反対意見を述べてるんですよね。でもやっぱりみんなすごい、なんだろう、学校、まあこれは子供らしいなと思うんですけど、こう他のクラスの子供とがどこにいるか分かん、なんか休み時間どこにいるか分かんないから、なんか携帯電話あった方がいいとか、うん、あとなんかもしこう、まあ事件とかあと災害とかが発生した時にやっぱ手元にスマホがないと命が救えないみたいなこともあるかもしれないとか、うん、なんか友達がね、なんかアレルギーでアナフィラキシー起こしちゃった時に、なんかこうババッと携帯で調べたりとかできるけど、もしそれがないと なんか大変みたいなことを、まあ、15歳のね息子さんが、うん、はい、真剣に、あの、なんかこう、これすごい、なんだろうな、編集者の人が、
うん、
編集者の人って基本、まあ、その NYT の最初のスタンスにも通じると思うんですけど、あんまりやっぱり表には出てこないのが、うんうん、まあ、いわゆるジャーナリスティックな、あの、うん、ジャーナリストっていうか、その編集するって意味では、そんなに表に出てこないと思うんですけど、うんうん、なんかその編集者も一人の親で、で、その息子とのバトルっていうのを紙面で結構バチバチとやってるっていうのが、なんかいいなって思ったんですよね。そう、なんか私も、ね、その、USPICS for Kids を作るときに結構子どもの意見を参考にしたりとか、うん、なんかじゃあこのテーマ取り上げるんだけどどう思うとか、あとなんかいろいろ結構意見もらったりとかもしてるんですけど、なんかそのプロセスって特にそのアウトプットにはしてなかったりするんですよね、
うんうんうんうん、
なんかそれを参考にして自分の中で消化して、まあ、コンテンツ作ったりとかっていうのはしてるんですけど、なんかこうね、あんまり普段出さないような自分のそのパーソナリティだったりとかっていうのをこう前面に出して、うんうん、なんかこう実の息子とバチバチやるっていうのは、うんうんうん、なんか結構ある意味ちょっとチャーミングだなっていうか、
確かにな
んかすごい好きだなって思ったんですよね、うんうん、そうそうそう、なんかちゃんと真面目なとこは真面目だし、
うん、
もう喧嘩も真面目にやるんだけど、なんかちょっとそのらしさがね出ている感じとかがすごいなんか素敵だなと思って、うんうん、はい、この記事選びました。
確かに。この、やっぱりあれですね、その、オピニオンとそうじゃないものって、やっぱり、うん、分けられてるから、消化できてるから、自信持ってこう出せる記事
ですよね。
記事ですよね。
そうそうそうそう。なんか NYT の人の意見、なんか NYT としてこうじゃなくて、
うん、
なんか、まあ、よくその Twitter、X とかで、これを一個人の見解ですみたいなじゃないですけど、うんうんうん、ちゃんとそこ区別した上で、一人の親として登場してる。
そうですね。
っていうところがね、やっぱり、ちゃんと成立してるのがなんか、さすがだなっていうのは思いますよね、
うんうんうん
うん、そう、なんかすごいよかった、この号面白かったですね。
このそうですよね、うん、なんていうかやっぱり意見っていうのが、
うん、
あの必ずしもこのまとまった号ではないんですよね、そのね、いろんな意見があるから、
そうですね、
あ、それをこう なんでしょうね、うんうん、いろんな意見をこう並べてるだけとも一見なってしまいがちなところをこううまくまとめている、
うんうん、
いますよね、この号っていうのは、
うん、そうそうそうそう、あとなんかちょっとしたこう縦の隙間にもなんか仕掛けがなされてて、うん、なんかこのことについてなんか意見交換してみようみたいなのがこうちょこちょこあるんですよね、うん、それこそなんか学校にスマホ持ってくることがいいか悪いかとかっていうのがその記事とは別でその読者に問いかけるような形で書いてあったりとか、なんかちょこちょこ散りばめられてて、クエスチョンが。で、なんかこれについて話してみようみたいな感じで、なんだろうと思って矢印辿ってったらマヨネーズって書いてあって、なんかマヨネーズについてみんなでディベートしてみようみたいな。そう、面白いなと。
ちょっとその、なんていうか、ふざけではないんですけど、
そうそう、
その辺のね、加減も面白いですよね。
そうなんですよね。そう。NYT の、なんだっけな、なんか、コンセプト、NYT for Kids のコンセプトで、確か、NYT for Kids のインスタかなんかに書いてあったと思うんですけど、なんか、ジョークっての書いてあるんですよね、確か。
ニュース、あ、そっか、ありましたね、確か。
そうそうそう。ニュースもやるよ。で、なんか、大事なこともやるよ。で、ジョークって入ってるんですね、ちゃんとね、最後。
うんうんうん、
そうそう。で、なんかそのジョークの中ね、そのユーモラスさみたいなところもちゃんとあって、なんかそれがすごいいいですよね。
うん、
そうそうそう。なんか私たちもちょっとこう、ね、まあ、ジョーク部分とか、なんか遊び要素みたいなところをちょっとね、入れていきたいなって今まさに思ってたりはするところなんですけど。うんうんうん、
ちょっとね、真面目すぎちゃいますよね。
うん、そうそうそう。やっぱお腹いっぱいになっちゃいますもんね、そうすると子供がね。うん、
はい。まあね。
ですね。
これでもね、日本のちょっと何号になるかわからないですけど、ここから、うん、この NYT の紙面を翻訳したのをね、今後紹介することもあると思いますけど、なかなか扱うのは難しいですよね。このトーンとか全部があるから成立するっていう部分もある号だし。
そうそうそうそう。そうですね。なんか1号丸々 NYT も NP、 フォーキッズも全部丸ごとワンイシューみたいなのもね、ちょっといずれやりたいなとは思ってるんですけど、うん、なんかあと日本の子どもの意見をね、今も集めてるんですけど、じゃあなんかこう一緒に紹介したらどうなるかなとか、うんうん、なんかいろいろやってみたいなっていう気はしますよね。
そうですね。それあれですよね。前なんかニューヨークタイムズの編集部の方と話したとき、向こうの方ともなんかいいねって言ってましたよね。うんうん、言ってましたね。その日本のと。
そうそう、同じテーマについて日本ではこうだったみたいなこととかはいいかもしれないですね。そうですね。でちょっとあのこのねポッドキャストのタイトルがあの今晩子供と何話すっていうところなんですけど、まあ、ちょっと先ほどの話も踏まえつつ、
うんうんうん、
まあ、さっきのあの別のコンテンツでもいいと思うんですけど、その桜田さんは今晩お子さんと何を話そうかなっていう感じですかね。
あ、そうですね。難しい。難しい。 いや、あのでも意見を持つっていうことに対して、うん、何でしょうね、あの結構その例えばあの戦争についてとか、
うん、
なんていうか重たい話って、まあ、あるじゃないですか。
はい、や
っぱあのなんだろう、地震の話とかそういった、うん、とかあとは飛行機にそのペットを同行とかあると思うんですけど、でなんかついついそのなんでしょうね、なんか意見を求めるっていうとそういう話になっちゃいがちですけど、うん、なんていう か家庭において全部そのなんだろう、重たい話ばっかりだとやっぱり気が詰まるというか、
うん、
あのね、情報なんでしょう、ちゃんと分かってないと言えないこともあると思うので、なんか割ともう最近思ってんのが、うん、なんていうか、カジュアルな話をしようと思っていて、うん、はいはい、なんかあの、同じアニメを食事の時に見て、それが終わっ、うん、その最中とか終わった後に、
うんうん、
これのあのシーンってどうなのとか、どこのね、どのキャラが好きなのとか、なんかそういうので話すことを、なんか最近なんとなく増えてるというか増やしてるんですけど、
はいはいはい、
なんかそれってちょっとこの号を読んで思ったのは、やっぱりその意見を言うっていうことの一つ、
うん、
あのそれなのかなと思ってて、その
確かにな
んかあのこの号の最初の意見の定義みたいなのが4ステップぐらいであって、うんうん、意見っていうのは、あ、意見を定義、意見っていうものを何でしょう、持つためのワークショップみたいなのが子供たちにニューヨークタイムズでやっていて、で、それにのステップっていうのが4つあって、なんか1つ目がなんか関心を持ってて、なんかたくさんの考えを持ってるトピックを選ぶっていうのがステップ1で、ステップ2がなんか自分の意見をできるだけこう明確に書くっていうことで、で、ステップ3がそれが正しいと納得できる裏付けや根拠を提示すると。で、4つ目にこう面白くあれみたいな、なんかあの、
うんうん、
感じて自分の声であの話しましょうというか、あのそんなステップがあって、これっていいなって思ったんですけど、それをなんか家庭でやりやすい話って何かっていうと、大人が好きなテーマとか大人がなんか気にしてもらいたいテーマではなく、はい、子供側がなんか気にしてるテーマトピックになんか、まあ、やっぱり寄り添った方がいいのかなっていうのをなんとなく思ったりしてるので、
うん、そうですね、
あの今晩は多分アニメとかそういうのの話をすると思います。
うん、結構そうですね、なんかそこって意外と同じ空間に暮らしててもバラバラになっちゃってて、うん、でまあなんか面白いと思って、まあ、一緒になんか見てたとしても、まあ、面白かったねっていうことが共有されて終わりだと思うんですけど、うん、何が良かったみたいなことってわざわざなんか結構口に出して交換はしないですよね。
なんかすごい対等な感じがするんですね。なんかむしろ、うん、あの子供なんか情報を持ってますし、その件については、はいはいはいはい、なんかそういうことってない、あんまりないというか、うん、その大人が持ってくるあの議題に行ってそういうことで大体大人が知ってる話になると思うんですけど、そこがなんか逆転される構図っていうのがなんか作れて、
はい、
ちょっとこのオピニオンイシューっていうのを受けて、なんかやっぱりそこをちょっともうちょっとやってみたいなっていうのが思いましたね。
そうですよね。なんかこれ前も話したかもしれないんですけど、あの子供ってこう親に教える瞬間に一番目を輝かせるなって思っていて、うん、なんかこうやっぱりすごいいろんなことを日々ね学んできたりとか見聞きしてきて、なんかこれ知ってるとか言って、なんかテレビとか YouTube で見たこととかを聞いてくるんですけど、うん、なんか本当に私が知らないこととかもあるし、まあ、あとちょっと知ってるなってこともあるんですけど、え、何何とか言って言うと、 知らないのお母さんみたいな感じで、結構すごいもうドヤ顔してなんかね、うん、楽しそうに教えてくれたりとかするので、なんかやっぱそうやってこうやっぱ人に教えるっていうのも、人に伝えるとかね、人に教えるってことで結構なんか自分の理解も深まるみたいな話とかもあったりするから、うん、なんかそうやってこう引き出してあげるっていうのはすごい大事ですよね、
うんうん、はい、じゃあ金谷さんは、
そうですねそうですね、ちょっとなんかさっきちょっと最後のこのニューヨークタイムズのまとめはちょっとまた後ほどっていう感じで、うん、ちょっとはい、あえてちょっと言わなかったんですけど、ちょっとこの話がすごいいいなと思っていて、このオピニオンイシューの終わり、まとめのところで、なぜ私たちは異なる意見を持つ運命なのかっていうタイトルでね、うんうんうん、最後記事が、まとめの記事がありまして、でこれ私たちが12月号で正義の特集をやったんですけど、なんかその人それぞれ信じてる正義があって、なんかそれがやっぱりこうぶつかってしまうことによって争いが起きるから、なんかお互いにそのなんだろう、意地悪をしてやろうとかっていうふうに思ってなくても、それぞれが正しいっていうふうに思ったことをなんかこう譲れないと、結果としてそれは戦争を招いてしまったりとか、まあ、そう SNS の炎上が起きてしまったりとか、そういうことにつながるっていうのを12月号にやったばっかりなんですけど、なんかそれに近いことがオピニオン誌のまとめとして書いてあって、うん、やっぱりその意見を持つことっていうのはもちろん大事なんだけど、じゃあ他の人の意見が自分とは違ったらどうするんだっていう話で最後まとまっていて、うんうんうん、で自分の意見も、まあ、本当に正しいかどうかはわからないよっていうのが、なんかその確証バイアスっていう言葉とかでね、解説されていて、うん、やっぱ自分は信じたいものを信じてしまうし、なんかそうじゃないかもしれないっていう情報が入ったとしても、いやそれは多分そっちの方が間違ってる、私の意見が正しいみたいに、こうどんどんどんどんやっぱこうフィルターバブルじゃないですけど、なんかそういう風になってしまうってことはあるんだよっていう風にちょっと教えてくれていて、やっぱ最後すごいこのまとめが素敵だなと思ったのが、じゃあどうやったらうまくいくでしょうかって、その方法は一つですって書いて、うんうん、自分自身の意見を変えることに対してオープンでいることが大事っていうふうに書いてあるんですよね、うん、なんかそのやっぱ一回この意見を持っちゃうと、なんか自分はなんかそれをなんだろうな、変えるのはなんかそのやっぱ間違ってたなとかって思って変えるっていうのはすごいなんか恥ずかしいとかダメなことっていうふうに多分ね思っちゃうところもあると思うんですけど、うんうん、そういうふうに頑固になっちゃえばなっちゃうほど多分どんどんどんどん偏ってっちゃうから、そうじゃないんで別に変わってもいいんだよっていうふうなことを最後教えてくれて、うん、終わってるっていうのが、いやもうなんかすごい素晴らしい終わり方だなってもなんか思っているんですけど、なので、うんうん、そうですね、ちょっとなんかこれをでもそのまま言っても子供は急にね、お母さん何を言ってるんだって感じなのも難しいと思うんですけど、いやでもこれは、まあ、大人がまずはね、
そうですね、実践して
みたいな、実践しなきゃいけないから、なんかこうそうですね、意見を変えるっていうのは別にいいことなんだよみたいな、うんうんうん、そうそうそう、オープンでいることが一番大事なんだよみたいな話がね、なんかできるといいなってすごい思いました ね
確かにこの語をねどう締めるのかなと思ってこの話が出てきて、うん、僕もなんかそこをなんかコピーして黒字になってました自分自身のその意見を変えることに対してオープンでいることっていうの、うん、でなんか思ったのがそのこう話してもやっぱりよく話してる相手との方がよくなんか意見変えやすいなって思ったりしてました、
う
ん、
そうですね、
で例えばね、うん、編集部で毎回結構長い時間話してると、うんうん、話してるからこそ途中でやっぱ違うのを本に思ったって言えるんだけど、うんうん、なんか急にはなんか言えないなっていう、うん、
確かに
そこが結構ミソかなって思ったんですよ ね,
すよね。なんかあんまりこう初めての相手とかだとコロコロ変えるとこの人大丈夫かなって思われちゃうかもしれないから、うんうん、そうそうですね、やっぱりある程度こうね、もうちゃんと自分っていうものを持って相手と対峙しなきゃいけないみたいなところもあると思うんですけど、うん、やっぱなんかこう心理的安全性っていうかね、うん、なんか、
そうですね、
私相当 キッズの編集部のなんか会議の中でコロコロ変えてるのでなんかね、やっぱそのデザイナーさんとかからなんかでも こうじゃないかなみたいな意見やと確かにとか言ってなんか結構ね変えながらやってますよね、みんな
みんなでね。そうですね、
そうなんかそれは確かに家庭もね、うんうん、同じことが言えるかも。
そうかなと思って、やっぱりそのちょっと無理やりニュースピックスフォーキッズの話にしますと、ね、対話をコンセプトに結構今年特にやっていこうっていうことをね、うんうん、僕たち言ってるんですけど、
はい、
やっぱりその普段からのなんていうんですかね、向き合い方とか子供とのなり他者とののところで、うん、なんかどれだけこうなんでしょうね、真剣に話し合えてるかっていうのが、うん、そのね、オープンなマインド、その意見を変えるっていうことに対しての柔軟性をなんていうか、うんうん、生むみたいなところは結構目指したいところではありますよね。
そうですね、うん、確かに何かその対話とかってしちゃうとこう、まあ、ディベートだとまたねちょっと違うっていうか、うん、あの絶対に相手をこう言い任せるじゃないけど、どっちが勝ち負けみたいなことにもね、まあ、そういうニュアンスももしかしたら人によっては含んじゃうかもしれないんですけど、そうじゃない、なんかそのそもそものそういう環境設定から含めて大事ですよね、うん、きっとね。
そうですね。
なんかそこも作っていかないといけないですよね。
うんうんうん、
なんかどうせお母さんに言ったって否定されるでしょとかって思っちゃうと、うんうん、そもそも対話って多分成立しないと思うので。
そうですよね。
そう。確かにそれあるねとかってね。
そうですね、会社員もそうですもんね、だってあの人に言ってももう変わんないんだったらって言わなくなっちゃいますもんね
そう多分言わなくなっちゃうからそうすると多分なんか世の中も発展していかないっていうかね、うんうんうん、そうなんかまず親がね、なんかこう私の言ってることが絶対正しいんだからあんたはそれを聞いてればいいのみたいに言わないで、
うん、
なんか子供からなんかパッて言われた時に、あ、確かにそういう考えもあるねとか言ってあげると、あ、なんか別に意見を変えるって普通のことなんだなとかね、うんうんうん、思えるかもしれないですよね。
はい、
いやー、はい、まあ、なんか大人がやっぱりこう変わっていかなきゃいけないことが多いなって毎回思わされてしまう感じですよね。
そうですね、はい、
はい、ということで、じゃあちょっとまた次回はあのニューヨークタイムズのちょっとまた新しい号をお届けするか、うん、まあ、ちょっと2月号について、
うんうんうん、
はい、私たちのご紹介をするかというところで、はい、ちょっとまたお届けしていきたいなと思います。
はい、
では、はい、また次回お会いしましょう。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。